まで残ってくださってありがとうございます。竹原ピストルと言います。どうぞよろしくお願いします。ね、神様は僕にごっついごっついベンツを買ったよ。メルセデスベンツ。乗り回してやがるあの野郎ギャフンと言わせてんだ。ちょっとちょっとお前免許持ってねえだろなんて野暮な言葉言うなよ。神様あんたが僕の代わりに運転してよ。僕は助手席で余裕の一服ってわけさ。悲しむぞなんて野暮なことは言うなよ。神様あんたが僕の代わりに僕の神さんのほっぺにキスしてあげてよ。くれぐれも優しくよろしく。店から連れ出したいんだ。ちょっとちょっとそんなことしたら店のバッグについてるヤクザが黙ってねえぞなんて野暮なことは言うなよ。神様あんたがあの子の代わりにピンサロで働いてあげてよ。僕は十数年ぶりにあの子と手をつないで歩くんだ。 黙っていると。ベンチはとってもあやふやで、このまま月まで転げ落ちてしまいそうだ。どこから歩き始めてどこまで歩き着いたのか、そんなことからさえもすり抜けて眠りにつくんだ。名もなき草木たちの寝息を口移しにかっぱらい、そいつを肺の隅々まで吸い込んで、今度は私の寝息を口移しに名もなき草木たちに注ぎ込む。つまり彼らの一呼吸は私の一呼吸であり、私の一呼吸は彼らの一呼吸なのである。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉流れているか、例えば風が危機をどちらからどちらに揺らしているか、そんくらいのことを矢印に平気で行き先をねじ曲げて、人生をねじ曲げて歩き続けるんだ。お腹の虫が鳴いた数だけ、お魚をぶっ殺し、頭からお尻からかじりつき、丸飲みにする。つまり彼らの人泳ぎは私の一歩であり、私の一歩は彼らの一泳ぎなのである。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。 に温まってもらうみたいな気持ちで、ほかほかコンサートっていう名前をつけてあげる。なんかそれもなんかすげえ安易だったなと思って、なんか神経逆なでしたりしてなかったよろしいかなって、はじきにもあんまそういう梅付きとかでやんないでくださいってちょっと怒られたし、ちょっと前に東京から名古屋に向かっていく運行列車で、まあライブだったんで色んなんですけど、よしと山梨県通ってるあたりは山の中ズボッと入ってますね。あるこの繁華の森神殿図みたいなギザギザになったアルプスですね、輪郭が見えて、あ、すげえな、すげえ感動したんですけど、それにさらに、ギザギザなんか嫌だ、こんな状態も見えなかったびっくりする、実際の頭がパソッと、すげえな、なんて感動したんですけど、もし俺が今、あの富士山のてっぺんにいて、それで自分が乗ってる電車を見下ろしてながら、俺こうやって叫ぶだろうなって、そんな気持ちで書いてあったんです。ちょっと昨日曲つけたんで多分楽しいかもしれないですけど、
Hey you!
よっていう歌でした。秘境というのは
嬉しい。
ことあったの。ただぼんやりと空を見上げ、物想いにふけている女の子。あの人のこと恨んでる。あの人のこと哀れんでる。あの日のこと覚えてる。あの日のことはもう忘れた。ただぼんやりと空を見上げ、物想いにふけている女の子。大きな大きなキノコ雲が8月6日の晴天を力任せに殴りつけてから、もうなのかまだなのか、63年の月日が流れたという。今年も君は歩き出すことも夜ごたわることもできないまま、おばあちゃんになることも赤ちゃんに戻ることもできないまま、つらいことあったの、悲しいことあったの、楽しいことあったの、嬉しいことあったの。ただぼんやりと空を見上げ、物想いにふけている女の子。ただ 女の子という歌でした。ありがとうございます。大きな女郎蜘蛛を柔ら素手で捕まえて大事そうにポケットの中にしまっているところを見たわよ。変な話、灰をたくさん集めて瓶の中に保管してるって本当？変な話、本当よ。正確には灰の羽をたくさん集めて瓶の中に保管してるんだって。変な話、それをどうするのかしら。変な話、テーブルの上に一列に並べてぼんやり眺めているっていう噂よ。変な話、あの子頭がぶっ飛んでるんじゃないかしら。変な話、きっとそうよ。頭がぶっ飛んでいるのよ。変な話、かわいそうな子ね。あ、みんな静かにして。変な話、あの子が来たわ。になって井戸端会議のおばちゃん連中にああだこうだと好き勝手に噂されている。当の本人はというと今日もテクテクとのんきにお散歩をしている。おかっぱ頭、クリーム色の美しい肌、クリクリしたお目目、ファイブイヤーズオールドの可愛らしい女の子、夕暮れ時のそよ風を指先ですくい取り、それをポイポイ口の中に放り込みながら、その眼差しはどこか上の空、この世の中にぽっこりこしらえたあの世の中に音符を散りばめて、さあ素敵なメロディーが浮かぶかな。ゆっくり加工する真っ赤な夕日にぱっかり蓋をされたアーケード街をループスライダーにして、ほらあの子の歌声が奇跡的なアングルで滑り込んでくる。無理やり体を起こさせて、そしておっちゃんが着ているヨレヨレのシャツを一気にまくり上げて一気に脱がせてしまう。おっちゃんの背中はまるでキャンバス、一面にびっしりと立派な入れ墨が施してある。赤、青、黄色、ピンク、オレンジ、色とりどりのたくさんの花たちがどこまでも続いているかのような美しい螺旋を描いている入れ墨。あの子はおっちゃんのこの入れ墨が大のお気に入り。ミツバチのように口をすぼめて花の螺旋に沿ってペタペタと優しく口づけをする。 おっちゃんはやめてください恥ずかしいお嬢やめてくださいと、とりあえずは身をくねらせるけれど、その実どこか嬉しそうで誇らしい。あの子はますます夢中になって花の螺旋に口づけを続けている。おっちゃんがもうもうと吐き出したタバコの煙をおっぽに引っ掛けて一斉に森へと飛び立ったカラスたちの群れを一応は目で追うけれど、眼差しはどこか裏の空。この世の中にぽっこりこしらえたあの世の中に音符を散りばめて、さあ素敵なメロディーが浮かぶかな。上昇する真っ白なお月様をバックに疾走する列車のシルエットをスケートボードにして、ほらあの子の歌声が奇跡的なアンプで滑り込んでくる。私は毎日あの子の歌声が聞こえてくるこの街が大好き。みんなは顔をしかめるけれど、私はあの子の歌声が大好き。あの子の歌声はまるで生まれたての命そのもの。あの子の歌声はまるで産声そのもの。私事だけど今日は私の誕生日。この町に越してきてから初めて迎える誕生日。おっちゃんの背中に刻まれている花の螺旋を私の首にかけてほしいな。あの子にあの声でバースデーソングを歌ってほしいな。そして私は大きく大きく息を吸い込んで、あの町に置き去りにしてくることができなかった悲しみを、ろうそくの火と一緒に吹き消してしまう。私生まれ変わりたい、私もう一度生まれたい、私生まれ変わろう、私もう一度生まれよう。私生まれ変わりたい、私もう一度生まれたい、私生まれ変わろう、私もう一度生まれよう。
雪だるまみたいに転がれば転がるほどブクブク膨
らんでいくのではなく、むしろ湿っぽくならない程度に少しずつ縮みながら、ただコロコロ転がっていこう、ただコロコロ転がり続けていこう、鉛筆の芯みたいに何かを刻んでいくことなく、消しゴムみたいに何かを消していくことなく、月が綺麗な夜は星が見えない、星が綺麗な夜は月が見えない、カーリバンコがいいな、カーリバンコがちょうどいい、フラフラしていこう、フラフラし続けていこう、夏は涼しい街で、冬は暖かい街で、春と秋はどっちつかずの街で、ただフラフラしていこう、ただフラフラし続けていこう、何かを見出すことなく、むしろ何かを見てみぬふりで、月が綺麗な夜 軽くしてた中学から BL 聴いてるんですね。それが60年代。まさかこうして2人でライブやるっていうのは、なんか寝る説が演じるのかもしれないので、とても嬉しかったです。曲がった釘は釘じゃねえと引っこ抜かれてく、その姿になんでこうなっちまったんだと曲がった首をさらにかしげた。あの日領事の車の中で流れていた歌より、本当に急遽なのにこんなにたくさんの皆さんに遊びに来てあげて本当に嬉しかったです。急遽の誘いだったのに、一緒にやってくれたはじきありがとうございます。第1回でつけちゃったから、第1回ほかほかコンサートの名前つけちゃったから、第2回ダンス、第3回でまた、はじきとやっていこうと思ってますんで、なるべく前もって宣伝できるよ。ちょっと笑ってるのはやらなそうな感じだもし機会あったらと思います。スモーキングリムもだいぶ思い出たくさんできたから、そのうち歌もできるのかなと思うんですよ。渋谷のままという、ライブハウスで、いろんなことをきっかけに出会った若者たちへのラブソングの、応援歌です。最後の歌です。去年の冬のある日のことを、渋谷にあるラママっていうライブハウスに友達のバンドのライブを見に行きました。そしてライブ終了後はずうずうしく、そのままラママで行われていた打ち上げに参加しました。打ち上げ開始からしばらくすると、同じテーブルに座っていた初対面の若者たちがなんだかんだと僕に絡んできました。大人として軽く受け流しておけばよかったのでしょうが、若干酔っ払っていたこともあり、つい全力で絡み返してしまったのです。渋谷のまま午前2時。緑茶のごとくズーズーすすりながら、へらつくクソガキのドタマをいざ勝ち割らんとビール瓶を振り上げたのですが、まあまあ勘弁してやってよと割って入ってきたモヒカン野郎の耳たぶにズドンと貫通する。五寸釘台のピアスのその迫力に思わずのけぞり、舌打ち一つビール瓶をテーブルの上に戻したのです。ちょんとシャツの袖を引っ張られたので振り向くと、君はステージの上、片田舎の大学の軽音楽サークルの練習風景に似たダセーダセーのジャムセッションに合わせてタップダンス風の、要するに足腰の動きに重きを置いた踊りをあんなにも汗だくになって披露している坊主頭の男を指さしていました。そして私霊感強いからわかるんだけどね、あの人吉川浩二の霊に憑依されちゃってるよと僕に耳打ちしてきました。僕は大層機嫌が悪かったのだけれど、それでも無理をして、なるほど、あの足腰の動きの切れ味といい、なんといい、あれは間違いなく吉川浩二の霊の仕業だね。吉川浩二まだ生きてんじゃねえかよと少し長めのノリツッコミを入れてやりました。すると君はなんだかとっても嬉しそうににっこり微笑むと僕に腕を絡ませてきました。なんだてめえなれなれしいぞと言ってやろうかとも思ったのですが、正直まんざらでもなかったので放っておくことにしたのです。君の手首にカッターナイフ。 ました。僕はそこに指先でクリクリとオタマジャクシを並べました。一つ二つ三つ四つとオタマジャクシを並べました。君もさっきのクソガキもさっきのモヒカン野郎も黙ってじっとその様子を見つめていました。いいかおめえらこの野郎、このメロディーの存在は俺の所属プロダクションにはもちろんのこと、他の誰に任せちゃダメだぞこの野郎。いいかおめえらこの野郎、バカ野郎、心を大切にするんだよ。テラピストルでした。